このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる。
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと。
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。
では今日はここからスタートです。
はい、
タラさん、
うん、
なんだか今回は世界的なニュースがあるんだそうですね。
そうなんですよ、あのね、プルちゃん、
はい、
大阪のあの街が、まさかの世界ランキングに入ってたってニュースなんよね。
あの街、しかも世界ですよ、スケールが大きいですよ、
そう、あの街、ちょっとね、あ、
じゃ
あね、そのね、ちょっと記事読み上げますね、
はい、
大阪中津、中津よ、
うん、
中津が2025年度の世界で最もクールな街、これね、
クールな街、
うん、うん、そう、なんか、ザ・サーティナイン、クーレストネイバーフッズ・イン・ザ・ワールドランキングで8位に選ばれたということなんですよね。
8位ですか、
そう、
ベスト8。
このランキングね、イギリスの情報誌のタイムアウトでは毎年発表してるんだけれども、世界39都市を対象に、カルチャー、コミュニティ、住みやすさ、ナイトライフ、飲食、ストリートライフなど複数の視点から評価されてるんだよね、これね。で、その問題のこの中津、ここはね、梅田から徒歩10分ほどの距離にありながら、昔ながらの商店街とか住宅街と若いクリエイターたちが営むカフェやショップが共存する街ということでね、
うん、
うん、観光地化されすぎてない日常感と新しい文化が自然に溶け込んでる点が高く評価されたそうなんですよね、
うん、
で、まあ日本からはね、東京の神保町に続いてのトップ10入りとなったということなんですよ。
すごいですね、東京に続けてっていうのはね、
うん、
いや、中津ってね、本当にあの梅田の、ね、うん、メトロですとか阪急ですとかね、そうそう、隣駅でですね、
うん、
私もすごく馴染み深いですけれど、
うん、
いや、あの中津があってね、いや、そんなやったら失礼なんですけど、ね、
いや、でも
意外な感じってやっぱりありますよね、
うん、そう、私もすごく昔は中津って本当地味なイメージ、
ね、
ごめんなさいね、あの、いい意味でね、
いい意味で、
そんなに、で、まあ、その道頓堀とか心斎橋じゃないっていうのが今回面白いよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
まあ、この生活感っていうんですかね、あの、うんうん、若い人たちが入ってきてっていうお話がサラさんもね、
読ん
でくださいましたけれども、
うんうんうん、
まあ、そういうところがきっとね、評価をされたんだろうなっていう感じはしますよね、
うんうん、
8位ね、重みのある8位だなっていう気がしますね。
ほんとほんとでね、まあ、このクールな街って聞いたら最先端とかね、
うん、
おしゃれとかキラキラを総合しがちやけれどもね、
うん
うんうん、
ねえ、どことなくこの静かな感じというかね、
うん、
あの、そういうのがやっぱりありますよね、中津でね。
あ、そう、わかるわかる。カフェの隣がね、普通に町工場やったりね、そんなところあるもんね。
そうですよね、
うん、
でもね、クールというふうになんか評価されると、
うん、
なんかいいですね。まだまだ大阪ね、魅力あるぞっていう感じはしますよね。
ねえ、まあ、そのプルちゃん的には中津ってどんな街の印象？
そうですね、まあ、
うんうん、
まあ、電車で通るっていうのがね、一番ですけど、
うんうんうん、
ね、あの、まあ、先ほど触れましたような地下鉄と阪急とかね、
うん、
あの、電車があって、
そうだよね、
で、夜はね、やっぱり梅田がすごいその混み具合なんですけれど、
うんうん、
そうじゃなくて、すごく意外なね、感じとかね、
うんうんうん、
やはり静けさというのをこう一番に思い浮かべますよね。
あ、確かにね、うん、
で、やっぱりね、中津ってその、うん、まあ、人がそれほどね、多くないっていうことがあって、この人との距離がね、
うん、
やはりこう近いというか、うん、こう、なんとなくこう立ち寄ったことがあるというかね、初めて入ったところも、ね、
うん、
比較的こう安心してね、
うん、
立ち寄れるっていうところもあるんじゃないかなという気はしますね。
そうやね、 なんかまあこう初めて入っていってもね、あのどっから来たんなんてね、普通に声をかけられる感じで、まさにコミュニティやね。
そうですよね、
うん、
まあ、あのこうやってクールってね評価されて、とってもあの私も嬉しいんですけれども、うん、きっとねご本人たちはもういつも通りね、飾らず自然体、そんな感じなんでしょうね。
そうなんかその頑張ってない感じが逆にいいのかもしれんよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
この普段のねやっぱりこの暮らし、うん、そういったのがこう続いている、そこをこう評価してもらえたっていうのがね、すごくこう、うん、希望を感じた嬉しいことですよね。
じゃあね、もう中津ちょっと誇らしいよね。
そうですね、
うん、
ではここからはモーラの旅のコーナーです。
はい、
私たち視覚障害の当事者にとって本や雑誌などは点訳、音訳、まあ、最近はオーディオブックなどもありますけれども、
うん、
直接手に取って利用できるというサービスがいくつかあるんですよね。
はい、
ただ街中で無料で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、まあ、こういった資料はなかなか手に取ってですね情報を得るという機会が少ないんです、
うん、
そこで目の見えているタラさんにこうした資料を隅から隅まで網羅して読み上げていただいて、それを全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのがこの網羅の旅です。
そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものなんですけれども、請願者にとっても実はねそこまで読んでいない、いや見ていないことも多いんですよね、
うん、
ということで視覚に障害のある方にも請願者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅なんです。
はい、
さあ今回はですね、
はい、
前回に続きましてフリーペーパールルブフリー大阪を網羅します。
あれはすごかったですよね、スケールが大きいね、うん、
ね、
容量がとっても詰まった資料ですよね。
ね、そう、それで前回は表紙だけやったんですけれども、今回は中面の2から3ページ、ね、でタイトルは大阪老舗のお菓子という特集なんですね。
来ましたね、お菓子ですね。
はい、でね、これはまあ左右見開きのページになってまして、大阪を代表する4つの老舗菓子店とそれぞれ、2つの商品ずつですね、合計8つのお菓子が紹介されてるんですね。
やっぱりね写真ってね、あの目を引くでしょうし、
うん、
ね、
そう、
この歴史のある大阪ね、もう老舗と聞くとやっぱりね、うん、力入ってるなっていう感じを受けますね。
あ、そうやね、やっぱり老舗ってねこう書かれてるのを見るとちょっとね、あ、
そうですよね、
うん、重厚な感じがする、食べてみようか
とね、
そうやね、
思いますよね、
うん、でね、まあ、しかもこの全ての商品が写真付きで掲載されてるということなのでね、
はい、
本当にちょっと楽しみにちょっとしててくださいね。
そうですね、
はい、先に紹介されてる老舗と商品を整理しておきますね。
はい
はい、まず一つ目は千鳥屋宗家さん。これね、表紙にも写真が載ってた大阪土産太鼓飯とみたらし小餅、うん、この二つの商品なんですね。そう、それで続きまして中島大正堂さん、
うん、
いくもりというお芋を使ったお菓子と丹波栗のバームクーヘン、
あー、美味しそうですね、う
ん、はい、そして三つ目、これは大阪本家駿河屋さんですね。読み方はその旬、うん、ま、と読みまして駿河屋なんですね、うん、そして商品はもなかゆかりと小型羊羹練りってことなんです、
はい、
そして最後はポアールさんです。
あ、はい、
はい、うん、ホリックとサブレナチュールというクッキーが紹介されてるんですね。ブルちゃんなんかどれか知ってんのあった？
やっぱり私はあの最初の千鳥屋宗家さんですね、うん、もう一番こう、
うん、聞くよね、
感じですね、
そうよね、
みたらしのね、お餅とかですね、
うんうんうん、
ポワールさんってあのケーキとかの私イメージがあったんですけど、クッキーもねきっと美味しいんですよね。
そうやね、 うん、もうこの中でそれやったらプルちゃんなんか中毒気味のお菓子とかあるの？
いやいや中毒ほどではないんですけど、うん、やっぱりついねあの、うん、ありますよと聞くとあちょっとあのみたらしを食べようかとかですね、
うんうんうん、
あのこのいやでもお芋もちょっとねいいなとかですね、
うんうん、
やっぱり美味しいものが揃ってるなというのは思いますね。
ねえでね、まあ、表紙にも掲載されてたし街中でもよく見かけるということでね。で次はね右側のページなんですけれども、
はい、
一番上にタイトルと説明文がありますので読み上げていきますね。
はい、
はい、まずタイトルです。大阪老舗のお菓子で、この下には中国語の繁体字が併記されてるんですね。
はい、
でまずダバンダラオズハオディエンシン、
タラさんやりますね。ね、海外進出ですよこれ。やっぱりアジア中国ですからね、アジアからですかねこれ。
いやいやいやいや、ディレクターがね、
ええ、
AI でカタカナで中国語の発音を台本に入れただけなんよ。
でもね
AI があれば海外向けもできそうやね。
いやね、今のね AI を見ね見てるとそういうのもできそうな気がしてきますよね。
ねえ、ではでは海外進出の前にモーラの旅を続けますね。
それが大事ですね。
はい、いきます、
はい、
さっきのねこのタイトルはお城のこう屋根のような形になってまして、うん、横長の長方形の上にもう一つ小さな長方形が乗ったような枠の中に配置されてるんですね。
はい、
そして背景は小豆色で文字は金色っぽく見えてます。
へ
え。で続いてタイトル横の説明文いきますね。確かな技術と伝統を受け継ぎながら今なお人気を集める大阪の老舗菓子店、そのスタイルや素材を変えつつも長い歴史に裏打ちされた味わいはその一口一口に老舗のプライドが宿っている。
うん、力強い言葉です ね、
うん、でこの説明文の下にはね同じ内容が中国語の反対字で書かれてるんです、
ええ、
こちらもちょっと読んでみますね。
お願いします。
読んでみますね。はい、いきます。在チュアンチャンジャシージシュユイチュアントダントンシージージンデンショウホワンインダダバンラオズハオディエンシンディエンスイランフォングユイシーザイブドウアンディエンホア但有九里西的滋味，每一口都用含着老店的骄傲。
いやー、タラさんいけますよこれ。もう私思わず手を叩いてしまいましたけども、ね、これ中国の方にもね伝わるかもと思ってね、講座みたいになってきましたでしょこれね。
もういやいやね、ちょっと今このラジオつけた人、え、何の番組って思われた。
そうですね、確かに。
そう、まあでもね、中国語はここまでにいたしまして、
はい、
では気を取り直しまして、ここから本文に入りますよ。
お願いします。
はい、まずは、千鳥屋宗家さんです。右ページの全体がですね千鳥屋宗家さんの紹介になってますよ。お店の名前は右端が三角形に切り取られたような細長い長方形の囲みの中に書かれてますね、
はい、
色は小豆色で金色の文字で千鳥屋宗家、うん、でその右横に白いひらがなで千鳥屋宗家で、さらにその下にマップ P4 って書いてあるんですね。これは、はい、まあ、次のページの地図への案内になってるということですね。P4 ページということですね。今これ3ページ。
一瞬また中国かと思いますよ、今。
だんだんね。
そう聞こえてくるよね。はい。
じゃあ、本文読み上げるね。
お願いします。
はい。創業395年の老舗の味、大阪土産大光飯。でその下にはまたね中国語が書いてるけど、ちょっとこれ割愛させていただきますね。
はい、
そしてグループ企業を含めると関西圏に百数十店舗を展開する関西屈指の老舗和菓子店、大阪土産大光飯は大阪を代表する大光飯ゆかりの切りもんとひょうたんの焼き印をあしらったまんじゅうで、ひょうたん型のフォルムが愛らしい。大阪にある店舗でしか購入できない老舗のお菓子はまさしくお土産にぴったり。
うーん、 創業395年、ねうん、これ西暦でいうと1630年、ねうんうん、寛永ですよ寛永7年、
はい、
香川三大将軍家光の時代じゃないですかこれ、
ちょっとブルちゃんすごいいつ勉強した
いやいや愛ですよ AI と書いて愛でございます。
愛は愛よりいでて愛よりも青しですよね。
ちょっとわからなかった
まあもう続けていきます。
お願いします。
はい、分かる人には分かるというね、本文の右側にはね太閤藩の大きな写真があってね、黒い正方形のお皿の上に瓢箪型の太閤藩が奥に1つそして手前に2つ並んでるんですね、うん、その瓢箪の焼き印と豊臣家の家紋五七の霧の焼き印がはっきり見えてますよ。
いいですね。
そう、それでね手前の一つの方は真ん中から2つに切られててね、中の黄金色っぽい案が見えてます、うん、そして、下には真上から見た写真も、載ってましてね、黒い正方形のお皿に瓢箪型の太閤藩が、漢字の2の字のように少しだけずらして置かれてますよ。
なんかこう美味しさがね伝わってくるような、
うん、
ね、
うん、そう、
いやこれは太郎さん愛ではなくて、うん、あんですね。
うん、ブルちゃんどうしたんあんって今、まあ、次行くよ、
はい、
そのね写真には吹き出しがあって中にこう書かれてます。2つの焼き印が映える愛らしい瓢箪型まんじゅう、ナルト金時と国産ジャージー牛乳を使った上品なミルク芋あんを発酵バター香る生地で包み込んだ豪華な味わい。
いやもうね聞くからに美味しそうだね、材料ですしね、
ふるちゃん
いいですよね。
よだれよだれもう出てるよねってでそのね本部の下には小豆色の角丸長方形に白い文字で大阪限定発売ってこうね書いてあって、その下に大阪土産太閤藩590円括弧4個入り、ね、でそして右横には箱の外装と個包装の写真があります。白地に淡い黄色の瓢箪柄で赤い瓢箪と太閤藩の文字、大阪城天守閣のイラストも配置されてるんですね、
うん、
そして個包装、これはね中央が透明になってまして中のお菓子が見える仕様になってるんですよね、うん、
これはいいですよね。皆さんでね、うん、分けて食べられますけど、うん、これねどれぐらいのこの重さ4個入りってね意外と軽いかなと思いますけども、うん、あ、
そう
や
ね、
どうなんでしょうね。
うんうん、まあ、全部食べても食べ過ぎにならん感じでいいよね
なかなか贅沢ですね。
そう、うん、
はい、
続いてね千鳥屋宗家さんからもう一品あります。ページの右下にみたらし小餅が紹介されてるんですね、
はい、
濃い赤の丸いお皿に薄くきつね色の焼き色がついた小餅が5つで、そのうち1つは少し端が切られてまして中から薄茶色のとろっとした美味しそうなね、なんかめっちゃとろっとしたみたらしのタレが見えてますよ。
いやこの蜜がね美味しいんですけど、うん、ね蜜が見えてるなかなかちょっとねそそる表現ではありますけどね、
うんうん、ね、そしてねその下にみたらし小餅690円かっこ12個入り、柔らかな餅の中からとろりと甘辛いみたらしのタレがあふれ出す人気のお菓子、上品な甘みと香ばしさはまさに一口サイズの幸せ。
もうね聞いてるだけでこう血糖値がね上がっていきそうだね。やっぱり美味しいんですよ
聞いてるだけで、いやーね本当よね本当よね、
食べ過ぎに注意しないと、
注意しないとね、それでは、食欲を抑える意味で今度はね歴史のお勉強なんですよ、
はい、
はい、左側に囲み記事がありましてね、千鳥屋宗家の歴史ということでこちら読みますね、
はい、
江戸時代初期の寛永7年1630年に創業、創意工夫を凝らした独自の製法で本千鳥まんじゅうをはじめ数々の代表メーカーを生み出す、395年という歳月が育んだ技や人を思う優しさ、そのお菓子には変わることのない 和の心が息づいている、
うん、
いやもうね、さっきのプルちゃんの説明通りやんか。もうさすがさすが愛だよね。
愛ですね、やっぱり ね、
ね、うんうん、でね、この記事には昔の店先のモノクロ写真がついててね、
はい、
あの白い上着に前掛けをしてて帽子姿の人たちが20人近く並んでまして、看板にはね、はい、カステーラ千鳥まんじゅう電話831番ってね、こう漢数字で書いてあるんよね。でそれもね、右から左に書かれてるよ。
これはすごくこう新世だけにこう歴史的なね写真なんでしょうね、うんうん、きっとね。
そうなんよ、
右から左ってちょっと想像がつきませんもんね、
うん、ね、そうだよね、うん、プルちゃんもね、あのやっぱ左からでしょ、うちゃん手でこう、
そうです、そうです、
ねね、
まあ、展示をね、展示板という道具で打つときはですね、
うんうん、
右から左に打って左から読むっていうことはやりますけどもね、
あ、なるほど、そうか、
裏からね打ちますからね、
うん、これ昔はね、本当この縦書き文化の書き方やからね、なんか明治以降なんだって、その西洋文化の影響でね、左、こう左から右が一般的になっていったそうなんですよね。
へ、う
ん、じゃあね、これから最後のパートなんで一気に来ますよ。
はい、
はい、電話0120-230-877、販売店 JR 新大阪駅、 JR 大阪駅、みたらし小餅茶屋、大阪本店、天王寺御代店、恵比寿橋店など、大阪府内の千鳥屋宗家各店舗、大阪本店電話 06-6261-0303、中央区本町 3-4-12、 8時30分から20時日曜と書いてまして、続いて恵比寿橋店電話 06-6649-7640、 中央区難波 3-2-21、 10時から20時無休、それぞれ今のお店の店先の写真が載ってます。
うん、
でね、このページの最後のテキストなんだけれども、ページの端なんですけれども、小豆色の額縁部分に小さな注釈があってね、
はい、
米印、料金は特記のない限り2025年10月現在の税込み表記です。でこの注釈にもね、中国語の反対字が併記されてるんよね。
はい、
いくよ。
はい、
スーチュービエジュンミンウェイカンザイフェイヨンジュンウェイアーリンアウニェンリシユエダンシダハンシャイジャゲ。
すごいですね、タラさん、キメはやっぱり中国語、ね、いやもうでも中身はね、江戸時代から続く老舗ということでしたけれども、
う
ん、ね、今回も深く盛りだくさんな内容でしたよね、
うんうん、
まだね、残り3つ、うん、新世があるんですけどね。
え、そうそう、あ、ちゃんと続きますよ。
え、
チンチ大シヤホイ。
いやもう今回はね、タラさんの中国語はとっても面白、はい、面白いとは失礼なんですけど、
もうやごめんなさい、
楽しかったんですけれども、
はい、
ね、ところでタラさん、はい、リスナーの方からコメントをいただいたそうですね。
いや、そうなんですよ、ね、嬉しい
な、
ね、じゃあもうね、いただいたメッセージ読みますね。
お願いします。
はい、ラジオネームテレサさんからいただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。タラさん、誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、ちはると聞きましたよ。まあ、そのちはるさんという方とご一緒に、ね、はいはい、聞かれたんでしょうね。
お友達でしょうか ね、
ね、私たちが住む隣町、福島商店通り商店街は占い商店街でも有名ですよ。小学生時代、 JR 福島駅を降りて商店通り商店街を通り抜けて公文に通ってました。
お、
ね、帰り道にお腹が空いて、お肉屋さんでよくコロッケを買い食いしたな。美味しかった、うん、ね、もう50年以上前の懐かしい思い出です、
う
我が町この花区の紹介もしてほしいですって書いてますね。
あ、
ね、で今では USJ や万博で有名になったこの花区ですが、港区とつなぐ渡し船かっこポンポン船や公園の下かっこ川の下を走る高速道路などなかなか知られてないエリアを紹介してもらいたいですといただいております、テレサさんありがとうございます、
ね、ありがとうございます。すごくこの懐かしいね記憶も掘り起こしていただきまして、
そうよ ね、
あの福島のお話ね確かに、うんうん、あのした回がありまして、ね、
うんうん、
ね、いやーなんかでも嬉しいですね、こうやっていただくと ね、
ね、プルちゃんなんかこのあたりは何かある？
あ、そうですね、まあ、この花区というとですね、まあうんうん、あのリスナーの方もご存知の方もいらっしゃると思うんですが、舞島がね、うんうんうんうん、ありまして、そこにあの障害者のスポーツセンターというのがありますので、
うん、あ、そうか、
はい、あの、
う
んうん、長井にもありますけれど、
ね、
大阪はね、うん、市内には2つありますので、
うんうん、
私はあの舞島というとですね、小学生の時にですね、
うん、
あの夏休みにね水泳のこの教室というのが、その夏休みの限定のそういう教室というのがありまして、
うんうん、
朝早くからですね、私当時堺市に住んでましたから、
う
ん、あの堺からね、うんうん、1時間半ぐらいかけてですね、
うん、
足しげく通いまして、
す
ごくね、あの楽しかったなという思い出ね、プール好きでしたからね、とっても楽しかったなという思い出もありますし、
うんうん、
あとテレサさんもご存知かもしれませんが、この花はあの北港ヨットハーバーというね、あのヨットの
ある
場所がございまして、
ね、
はい、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれない、
うん、
私もこれはあの小学生の高学年ぐらいでしたかね、うんうん、見えている方と一緒にですね、
うんうん、
ヨットに乗せてもらうという機会がありまして、
うんうん、あ、
そうなんですよ、
いや
もう本当にね、あの、うん、ライフジャケットを着てね、
うん、
でこうなんとも言えないこう心地いいね揺れをですね、
うん、
体感して、
うん、
乗せてもらってね、いろんな説明を聞きながら乗ったなっていうのをね、この話を聞くとその、舞島とこのヨットっていうのをね、
うん、
2つを思い出したりしますね、
うん、でもヨットってさ、
はい、
やっぱりあのその水面から近いから、その波の音とかなんか結構感じたよね、
揺れがねやっぱりこの、うん、すごくこう近くで、
うんうん、
体感できるというかね、
うんうんうんうん、
あ、本当にあの上にねこうやって浮かんでるんだっていうのをですね、
うん、
感じて、あのスリリングだったんですけど、
うんうん、
ね、すごく楽しかったなっていう思い出がありますね。
私なんかねクルーザーに乗せてもらったことあった時ね、帆がねもうなんかおかしくなっちゃってトラブルやんって言われて、水がねズブズブって入ってきて、
それ
海の話やけどね、
はい、
そんなことあった、今ちょっとふと思い出したけど、
なかなか怖いちょっと興味があるんですが、
ね、
またそのお話はどこかで聞きたいんですけど、
いやでもこのテレサさんがね履いてくださってたその、はい、なんていうの、公園の下川の下を高速道路が走ってるっていう、そのね地下に地下トンネルってことやんね、
ねえ、またねどこかでそういったこの花区のね、
うん、
お話もできたらいいななんて思いながらですね、
本当やね、
はい、拝聴していました。いやもうテレサさん本当にありがとうございます。ぜひこれからもですね、うん、大阪のいろいろな情報に耳を傾けていただけると嬉しく思っています、
うん、はい、なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今回は中津とね千鳥屋宗家さんでしたが、
うんうん、
タラさんの中国語も必要ですよ
いや本当にでもいい経験させていただきました。
ありがとうございました。
ディレクターありがとうございました
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。